お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書伝道者の書の学びに入ります。第1回目の今日はイントロダクションと伝道者の書1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書伝道者の書の学びに入りますが、ダビデの子ソロモンがこの書の著者です。ソロモンが著者であるという事実は、保守的な学者たちの間で確実なものとして認められており、この書に関してそれ以外の合理的な説明はありません。ソロモンは箴言と雅歌も書きました。伝道者の書は箴言とは随分違うということがわかります。箴言の中にはソロモンの知恵が書かれていましたが、ここではソロモンの愚かさを見ていきます。伝道者の書は彼が神様から離れていた時の劇的な自伝なのです。伝道者とは説教者、あるいは哲学者を暗示しています。個人的には哲学者という言い方の方が好きです。なぜならその方が誤解が少ないからです。聖書の中のどの書を正しく理解するためにも、その書が書かれた目的を知ることが重要です。ですから一歩退いて、この書の正しい見方を理解する必要があります。この書がたどり着くところは、いつでも神様から離れた人間の哲学がたどり着くのと同じ結論です。私たちは伝道者の書についてこのことを理解する必要があります。なぜなら聖書の中の他の意見と矛盾する多くの意見が伝道者の書の中にはあるからです。実際この書は無神論者たちのお気に入りで、彼らがこの中から随分多くの引用をしていることはほとんど私たちを驚かせます。フランスの哲学者ヴォルテールはその顕著な例です。今日皮肉屋や批判家たちがよくこの書を引用します。そして多くのカルトがこの書の箇所を文脈から切り離して使い、全く違った意味を与えていることは興味深いことです。人間は神様抜きで幸せになろうとして努力してきました。それは現在でも同じです。この書はその試みの不条理さを示しています。ソロモンは人間の中で一番賢い人でした。彼は神様に与えられた知恵を持っていたのです。彼は人間に知られていたすべての分野の努力と快楽を試してみました。そしてすべてが虚しいという結論に達したのです。空という言葉は空っぽ、無意味という意味で、ソロモンが試したようなやり方では人生の満足を得ることは絶対にできません。神様は人間的には正しい人であったヨブに対して、神様の目には彼も罪人であることを示されました。伝道者の書の中で神様は最も賢い人であったソロモンに、神様の目には 彼も愚かなものであることを示されたのです。この書の中から、とても多くの教授たち、哲学博士たち、神学博士たちや説教者たちが素晴らしいレッスンを学ぶことができます。知識人であろうとする彼らの努力にもかかわらず、申請していない人間は神様の目には愚かな者たちなのです。このことは自分たちの知能指数と蓄積してきた知識と情報の量に協調点を置いている人たちにとっては受け入れるのが難しいものです。伝道者の書では、たとえ私たちが自分たちの心を満足させるのに必要だと考えているすべてのものを持っていたとしても、キリストを抜きにしては私たちは満足を得ることはできないことを学びます。この世のいかなるものも私たちの心を満足させることはできません。なぜなら、心はどんなものも満たせないほど大きいものだからです。画家の中で私たちは、もし私たちがこの世から向き直って自分たちの愛情の焦点をキリストに合わせるなら、私たちには主の愛の無限の高価さを測ることはできないのだということを学びます。この方は私たちの心では測ることのできないほど大きい方なんです。伝道者の書の鍵となる言葉は、この書に37回出てくる空という言葉です。鍵となる慣用句は火の下という表現で、全部で29回繰り返されます。さらに何度も出てくるもう一つの言い回しは、自分の心にこう語っていったという表現です。言い換えれば、この書には人間が心の中で考え抜いたことが含まれているということです。これらの結論は、人間が自分の知能と自分の実験を通してたどり着く結論です。ソロモンの結論自体は霊感されてはいませんが、その結論について私たちに教えている聖書は霊感されています。なぜならソロモンがこの中で繰り返し自分の心にこう語っていった。火の下、そして空という言葉や表現を使っていることからそのように解釈できるのですとマギー博士は述べています。繰り返しますが、伝道者の書はソロモン王が神様から離れていた時の劇的な自伝です。箴言はソロモンの知恵を明らかにしていますが、伝道者の書は彼の愚かさを明らかにしています。この書は韻を踏んでいないとか、分別のない、ただ多くの説が一緒に積み重ねられている書なのではありません。この書はとても深い問題提起から始まっています。この世ではすべてが空であるというのです。それから人生の具体的な実験が行われているのを見ていきます。ソロモンは様々な分野の様々な手段を通して心の満足を探し求めます。彼は今、この瞬間に生きてみることと同様に科学を試し、自然の法則を試し、知恵と哲学を試し、そして快楽と物質主義を試します。宿命論、利己主義、宗教、富、そして道徳を探求します。そしてこの書の最後の数節で、彼は私たちに自分の実験の結果を教えてくれます。それぞれの実験の結論は、神様の真理ではなく、人間の真理であるということを念頭に置いてください。これは、火の下での人間にとっての真理なのです。私たちが聖書が神様によって霊感されているというとき、霊感という言葉が意味することを誤解しないようにしてください。霊感は 聖書の言葉が正確であることを保証してはいますが、必ずしもそこに表現されている考えを保証しているのではないのです。文脈を考慮し、その意見を言っているのが誰で、どのような状況のもとでそのように言ったのかに注意しなければなりません。例えば、ユダによるキリストへの裏切りでは、事件の記録自体は霊感されていますが、ユダは神様に霊感されて行動したのではありません。彼の行動は悪魔的でした。同時に、ソロモンが神様から離れて満足を見出そうとしている間に、彼が行ったことは、いつでも神様の考えに一致しているわけではありません。霊感は、ソロモンが言ったことが正確に聖書の中に記録されていることを保証するだけです。それでは、伝道者の書の本文に入りますが、一章の一節。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。この記述に合致する人物は、ソロモン以外にはいません。ダビデには他にも息子たちがいましたが、エルサレムで王であったのはソロモンだけです。ですからここに出てくる哲学者はソロモンなのです。そして私たちは彼には神様から特別な知恵が与えられていたことを知っています。神様がソロモンにお与えになった知恵は私たちが考えるのとは少し違っていたと思います。私たちは彼には霊的な洞察力が与えられたと想像しますが、聖書の中には彼が霊的な知恵を求めたとは書かれていません。彼はかつて神様にこう祈ったのです。第一列王記三章の九節。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンはここで、あなたの民を裁くためにと言っています。明らかに神様は彼が願ったものをお与えになりました。それはイスラエルの民を統治するための知恵です。彼は政治制度の中において賢く、また国を治めるために素晴らしい仕事をしたと思います。彼はイスラエルにこれまでにない平和な時代をもたらしました。世界の他の国々はそれを学ぶため、そしてソロモンの知恵を見るために彼のところにやってきました。彼は罪人のために生贄が捧げられる場所である祭壇がある宮を通して、神様のために証をしました。地の果てからシェバの女王が来たときに、彼女はそれらのことを含め多くのことを学びました。でも霊的な洞察力という領域では、ソロモンはおそらく何も持ち合わせてはいなかったと思います。さて、ソロモンは神様から離れて、火の下にある実験を始めようとしています。火の下の人間と祝福を受けている神様の子供との間には大きな違いがあります。イエス・キリストを救い主として信じた神様の子供に対する霊的な祝福について、パウロはエペソ人への手紙一章の三節で次のように述べています。神はキリストにあって天にあるすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。伝道者の書一章の二節。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。ここで言われている空とは空っぽであることです。何の目的も目標もなく、人生を無駄にすることです。動物や鳥が生きているように生活することを意味します。そのような生き方をしている人たちがとても大勢いると思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 ハワイに行ったとき、私はジェット貴族。ジェット機で飛び回る金持ち階級のことですが、彼らがやってくるホテルに滞在していました。彼らは世界中を飛び回って、ほんの数日、あるいは数週間をハワイで過ごし、その後、メキシコのアカプルコ、フランスのリビエラ、そしてスペイン、北アフリカなどに行きます。彼らはそうやって世界中を旅行しているのです。私は彼らを観察し、その人たちが夕食のテーブルやホテルのロビーやエレベーターの中で話していることに耳を傾けました。そして私が彼らから受けた印象は、彼らがどれほど自分たちの人生に明確な目的を持っていないかということでした。彼らは他のところで見た人たちのことについて、またどんなお芝居を見たかなどを話していました。彼らは、ここからどこに行くんですかと質問します。すると誰かが、そこは去年僕たちが行って退屈したところじゃないかい、などと言うのです。彼らの会話から想像すると、彼らの人生には明確な目標も目的もありませんでした。ソロモンの結論も同じでした。空の空です。空っぽの空っぽです。それはまるで、何も入っていない大きな袋のようなものです。ソロモンは箴言の中で私たちに知恵の宝石をくれます。伝道者の書の中でも彼は私たちに雫をくれますが、それは知恵の雫ではなく愚かさの雫です。そして画家の中では愛が主題です。知恵と愚かさと愛、ソロモンはこの三つすべての領域の専門家でした。ソロモンはどうやってバカな真似をすればよいかを知っていました。彼は国の統治に関しては賢い人でした。そして彼の愛の生活はなかなかの物語でした。ソロモンは人間の中で最も知恵のある人でしたが、また同時に彼ほどバカな真似をした人はいませんでした。これは聖書の中のパラドックスです。最も知恵のある人が一番の愚か者だったのです。伝道者の書はそのことを明らかにします。空の空、すべては空とは、神様のいない人生のことです。それは日の下を歩み、日の下で語り、人生から何かを得ようと努力している人間の姿です。マギー博士はもう一つのグループの人たちについて次のように述べています。私が旅行をするときに旅館やホテルで出会うもう一つの種類の人たちがいます。彼らは会合に出席する人たちです。会合の日に私は彼らに耳を傾け彼らを観察していました。彼らはジェット貴族とは違いますが、でも彼らもまた何かを探しています。彼らは大きなカクテルパーティーやビールを飲んでどんちゃん騒ぎをします。その後大きなショーのついた素晴らしい晩餐会を持ちます。彼らはすべてのことをやってみますが、やっぱりそこには無情な旋律が漂います。彼らの人生というコップの中にはカスが残っているだけなのです。さて、それではソロモンの実験を見てみたいと思います。彼の行為はまるでこの地上でカラカラの岩から人生のジュースを無理やり絞り出そうとしているようなものです。伝道者の書一章の三節。日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろう。これが日の下のことであるということを念頭に置いておきましょう。これは人間の見解です。ここでは神様はご自分の見解を示してはおられないのです。ソロモンの行った実験が4節から12章の12節までこの書の本文を形成しています。さて、最初に彼が試みるのは科学の分野です。 彼は自然の法則を勉強します。ソロモンが自然の法則を試してみるのは興味深いことです。人間は今日も科学の領域の勉強をして何年も、あるいは事実一生かかって自然の法則を研究します。この書が私たちにそのような自然の法則を教えているのは驚くべきことです。伝道者の書一章の四節。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。地はいつまでも変わりません。そして地は人間にはない安定性を持っています。なぜなら人間は地とは違って儚いものに過ぎないからです。現代の人間は過去の人間とほんの少し違っており、おそらく未来の人間とは随分違うことでしょうが、それにしても人間は儚い存在なのです。人間の存在は誕生を通して続いていっています。私たちのほとんどは100年前には存在していなかったし、今日から100年後にもここにいることはないと思います。事実私たちの多くはもうそんなに長くはありません。でも人類自体は後に続く世代によって継続していきます。ソロモンはそのことに気づいていました。一つの時代は去り、次の時代が来るとありますが、人間はほんの一時的にこの地上に存在できる被造物に過ぎないのです。この地上での人生だけで人生を計るなら、神様の宇宙の中で人間は最も大きな失敗です。なぜなら、人間はほんの数年しかこの宇宙にとどまることができないからです。北カリフォルニアには、キリストがこの地上におられた時から生えているアメリカ杉がありますが、地質学者たちがここに数百万年、あるいは数千万年も存在するかもしれないと言っている私たちの周りにある岩に比べれば、アメリカ杉も新参者です。地球が何年ここにあるかを知っている人は誰一人いませんが、地球は人間がここに置かれる前からあり、そして私たちのうちのほとんどが地上から去ってしまってからもここにあることでしょう。この事実は確かに落胆と失望に満ちた人生に特定の重要性を与えるものです。それは人間は自分が考えているようなものではないということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと問題提起、実験というテーマで伝道者の書一章一節から四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。